ルカによる福音書第23章の30節から38節。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえこうされるのなら彼たちは一体どうなるのだろうか。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サルコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水葡萄酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札が掲げてあった。以上です。今週は受難週、聖週と呼ばれる週です。イースターまでのですね、最後の1週間ですね。で昨日がですね、実は主路手術ですね、という、枝の手術とも言いますかですね、それをですね、先取ってですね、受難手術ということになっています。主路手術というのはですね、エルサレムの入場の時に、主路の葉を掲げてですね、ホサナホサナとですね、イエス様を迎えた群衆が1週間後にはですね、1週間も経たないうちに、十字架にかけてですね、イエス様を殺してしまったという、そのことを記念する。ですから今日はですね、主路がですね、今週はここにあるのです。私たちはですね、この1週間十字架を覚えですね、しかし十字架にとどまらずに、その先にあるですね、イースター復活というのをですね、目指してまいりたいと思います。で私たちの教会でもですね、この1週間ですね、十字架上のですね、7つの言葉というのをですね、少し聞いてまいりたいと思います。イエス様はですね、福音書によればですね、十字架上で7つの言葉を語っておられます。その最初に来るのがですね、何かというと、父よ彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。という、今日読んだところです。父をお許しください。自分が何をしているかわからないのです。と。ただですね、今日聖書を読んでいかれるとわかるのですが、格好付けになっているんですよね。でこれはですね、ここ福音書の中でですね、いろいろな議論がありまして、この箇所をですね、がない福音書もあるということでしょう。福音書の原点って一番最初の本がですね、見つかっておりませんので、写本写本でいくうちに、この34節は後から付け足されたのだというですね、原文にはないというですね、説もですね、あって、ここに括弧付けがですね、してあるんだというふうに思います。なぜこれがですね、後から入ったのか、なぜ抜け落ちたのかはちょっとわからないですね。しかしですね、私たちは7つの言葉の一番最初にですね、自分が何をしているか知らないのですって言葉を、イエス様からですね、の言葉として聞いていくということなんだと思います。何をしているかわからない、そうだと思います。イエス・キリストを十字架にかけて、一体何をしているかですね、民衆は後じゃないとわからなかったということなのでしょう。昨日はですね、岡田和江さんがですね、ストーリーテラーで福音書っていうか聖書の物語をですね、ここで、新しい分野なんですよね、ストーリーテラーっていうのが。語り部でもなくですね、落語でもなくですね、彼女が作る培った新しい分野だと思うんですね。今回はですね、なんていうんでしょうかね、初めは走れメロスみたいなのを聞いてですね、面白いなと思って、その後にパラディスの祈りをですね、あるところで、招かれていって聞かせてもらって、これはですね、受難手術に朝ですね、イエス・キリストの物語を語ってもらって、午後、この天草の殉教の物語を語ってくださったら、何か一つ通じるものがきっとあるんだろうなと、直感しただけの話でですね。で、午前中だけでもよかったんですよね。よかったんだと思いますですね。でも午後にですね、天草のですね、キリストの殉教の物語をですね、すると、自分たちの身近にですね、そのキリストの十字架 ですね、それから後の信仰ですね、その信仰とは一体何かということを思えるんじゃないかなと思いながら、昨日はそういうことをしてみました。まあ、彼女はですね、クリスチャンじゃありませんので、まあ、この話を始めたのはもう3ヶ月くらい前で、で私は何をか語ればいいでしょうかって言われたので、聖書をポンと渡して、これって徹底的に読まれたんだと思うんですよね。で何回も何回も、そして彼女がですね、見つけ出したポイントが昨日のストーリーテラーだったんでしょうと思うとですね、私たちクリスチャンっていうのはもう分かったつもりで読んでるので、この部分この部分この部分って思いながら読んでますが、それがないですね、人が読めばああいうふうに表現されるんだなですね。やっぱり最後の言葉はなぜ私を見捨てになったのかっていうのは、神様に対するイエス様のですね、嘆きに聞こえていくんだな。でも本当にそうなんだろうかな、そこがやっぱ信仰の分かれ目なんだろうなと思います。まあですね、あと終わり方はどうしましょうかって一生懸命相談されたので、キリスト教だったら復活のちょっと前で終わると思うよって、でその次ですね、ノアが復活なので墓に覗きに行ってもういなくてすっごい怖くて恐ろしかったんだってところで終わってほしいんだけどなと思いながら言わなかったんですけど、まあ復活まで行っちゃったのでやっぱりそうなのかなと、まあ、そこまで行かないとですね、成り立たないと思って、昨日のですね、成瀬君の聖書朗読はあの部分を読んでもらったっていうことで、いろいろ考えながら礼拝を作ってるんですけどですね、まあそう思うとですね、聖書っていうのはもう一回新しい気持ちで読んでみるともっと違うことがですね、私たちに語られてくるし、それをなんか自分の中でどうですね、こう解釈していくっていうか、盛り上げていくかっていうことが一番大切なんだろうなと思います。まあ、今日ですね、イエス様はですね、自分が何をしているか知らない、何をしているか知らない、私たちは分かっているような思いになったとしてもですね、実は本当のことは知らないっていうところから、もう一度ですね、この1週間イエス様の十字架の出来事を見ていく、そこにこそ本当の救いというのが実は私たちに語られているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天使の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちもう一度新しい心で、新しい気持ちで、この聖書の1週間、主が語られる7つの御言葉を止めることができるように、どうか導いてください。私たちは何をしているかわからない、イエス様がそういうふうに言われました。どうか私たち一人一人が主の御言葉によってそれを明らかにされていくことができるようにしてください。今週も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、牧師、牧師の家族とともにいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に、主の聖霊の豊かな祝福がありますように。病の床にある人、病床の中で苦しむ人、悩み苦しんでいる人とともに、イエス様が寄り添って守ってください。今週1週間は聖週です。十字架のことを心に刻みつつ、どうかすべてのものは聖霊によって、整えて私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。